コミスタラジオ。この番組は京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
見取り見取られ。この番組は高齢化社会による介護問題、在宅での見取りについて考えていく番組です。お送りするのは見取り見取られコーディネーターの鎌田智弘です。よろしくお願いします。本日はですね、京都府訪問看護ステーション協議会会長の福岩陽子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
福岩です。よろしくお願いいたします。
福岩さんにはですね、前回に、まあ、訪問看護ステーションはこんなお仕事ですよっていうことと、はい、心に残ったね、はい、患者さんの利用者さんの、お話ししていただきましたけども、はい、今日はですね、福岩さん訪問看護師さんとして、はい、現在のですね、介護とか訪問看護についてこんな問題点があるよっていうのを皆さんに聞いていただきたいっていうようなことをあったら聞いてみたいんですけども、はい、何かあるでしょうか。
はい、やっぱり今訪問させていただいてて、
はいはい、
本当にお一人暮らしの方とか、老世帯、まあ、いわゆる老老介護ですね、はい、老世帯の方という方が本当に増えてまして、地域全体のやっぱり介護力が不足しているということと、まあ、そういう方たちがお暮らしになるにはいろんなサービスを統合して使っていただく必要があるわけですけど、まだまだその介護保険が、ね、始まっていろんなサービスできてきたんですけど、
はい、
量的にはまだまだ不足かなというところで、訪問看護も実際看護師が不足してるんです。
訪問看護師さんっていうのはまだまだ足らないような状況
なん
です
か。で、京都府今府下に130ちょっとぐらいの訪問看護ステーションあるんですけど、
はい、
1箇所のステーションにだいたい 4.4 人ぐらいの看護師なんですね、
はいはい、
で、まあ、本当に少ないところは 2.5 人ぐらい最低人員、まあ、多いところで10人ちょっと超えるんですけど、京都府下にはそんなところは3箇所ぐらいしかないんです。まあ、反面きめ細かい対応させていただけてるかなという思いはあるんですけど、まだまだ不足してて、せっかく申し込んでいただいてもちょっともう応じきれないっていう形でお断りしてることもあって、すごく心苦しい思いをしてるんです。
じゃあ利用者さんからしたら、はい、訪問看護受けたいんですって言っても、はいはい、それがどうしても自分たちの枠を超えられない部分でお断りすることもある、
はい、そうですね。それが本当にすごく残念なんですけど。
そうですよね、はい、絶対やっぱり介護とかって受けるときに健康の、ね、はい、管理っていうのは、ね、はい、どうしても必要ですから ね、
そ、 うですね。
それにはやっぱり、はい、訪問看護師さんがねすっと来ていただけると、はい、生活しやすいっていうのはあると思うんでね、
はい、うん、もうお家でやっぱり療養されてる方、これであればこれであるこなのでね、すごくやっぱりいろんなご病気をお持ちの方がすごくいらっしゃるんですね、うん、ですから本当は、まあ、お伺いたいところいっぱいあるんですけど、はいはい、なかなか伺えないのもあるし、
うん、
反面まだまだね、訪問看護を、お伺いするとね、お少し早く連絡くださってたらよかったにと思うようなね、床ずれがものすごく大きくなってらしたりとか、
はいはいはい、
あったりとかでね、まだまだ PR 不足かなっていうところも確かにね、思ってはいるんですけどね。
なるほど、訪問看護さんが早く気づいてくれたらっていうことですよね。
はい、そうですね。
じゃあその訪問看護師さんっていうのはどうやったら頼めるんですかね。
はい、今はすごくやっぱり介護保険が行き届いてますので、比較的ケアマネージャーさん、介護保険のいろんなコーディネートをしてくださる方ですね、でケアマネージャーさんからの申し込みがすごく多いんですね。で別にでもケアマネージャーさんだけじゃなくて、
はい、
もしあれでしたらかかりつけの先生とか、あるいは直接訪問看護ステーションにおっしゃっていただいても結構ですし、
はいはい、
訪問看護を受けたいということを伝えていただいたら、そこからいろんなものがコーディネートしてくれると思います。
はい、じゃあまずはあれですね、まあ、健康についてね、訪問看護師さんに来てほしいってなったら、
はい、
当然そういう方たちはお医者さんにかかってるってことが多いので、そのまず先生に相談するっていうのは
それが一番早いかもしれません、
ね、まず最初の一手かもしれないですね。
なるほど。
でとにかく相談すると、じゃあっていうことでこういろいろ動き出すみたいな、
そうですね、はい、
なるほどね、はい、そういうことってあるかもしれないですね。
そうですね、だから本当にちょっと不安に思われただけでもいいんです、
うん、
で あの結構介護の保険というのは、うん、まあ、自立支援ということで、うん、まあ、予防からまずね、うん、あの関わってほしいというところが、うん、あのありますので、うん、私たち今本当に介護予防というところにも、うん、あの伺ってるんです、
うん、
で、まあ、例えばあの、ご主人を亡くされて、はい、なんかこう一人暮らしになって気持ちが落ち込んで、はい、あまりお出かけにならないとか、うん、お出かけにならないからまた気持ちがあの落ち込むし、うん、お出かけにならないとこう動くことが少ないので、うん、あの使わないものは衰えっていう形でね、うん、若い人もそうですけどお年の召してらっしゃるとなおそういうが早く動く、うん、あの早いことを進んでしまう、うん、でも筋力が落ちて歩きにくくなるとかいうことも起こってきますので、うん、まずそういう方でも私たち行っていただいたら、うん、別に医療処置とかねそういうも全然ないですけど、うん、お伺いしてお話を伺って、うん、気持ちの整理だとか、うん、それから少しあの簡単な体操とか、うん、あるいは屋外を歩く練習とかいう形のことで、はいはい、介護予防というところにも関わらせていただいてるんです、うん、
なるほどね、はい、人が誰かが来るっていうだけでも
そうそうそう、
ね、ちょっと、はい、あの気分も違いますし、うん、あちょっと片付けとこうかなって、はい、そこから生まれたりするかもしれないからなるほどね、
はい、それだけでもちょっとやっぱり気持ちが動きますし、
う
ん、
そうですね、
またこう動いてあの頑張ろうっていう気持ちになっていただけたら、うん、またそこであの、うん、新しい関わりがね、うん、とかが出てきますので。
なるほどね、はい、分かりました、はい、じゃあここで曲を入れたいと思います。宮沢りえさんで赤い花。
おみすたラジオ。
それでは引き続き京都府訪問看護ステーション協議会会長の福岩陽子さんにお話を伺っていきたいと思います、
はい、お願いいたします。
それではですね、この番組の一つのテーマで在宅での看取りということで、お家でこう、はい、死んでいこう亡くなっていこうっていうね、はい、あの方たちに対してですね、はい、訪問看護師さんっていうのはやはり深い関わりあると思うんですけども、大体その、はい、どういったような関わりになってくるんでしょうね、
はいはい、あの今やっぱりねお家で、まあ、古く言えば畳の上で死んだ、
はいはい、
実際はまあベッドの上なんですけど、でもご自宅で亡くなりたいというおっしゃる方がね本当にあの徐々に増えてきてるんですね。でそういう場合私どもはやっぱりお伺いして主治医の先生とあの連絡を取りながら経過を見せていただいて、まあ必要なら医療処置はまああの必ずさせていただきますけれども、お体拭いたりとかできるだけ安全に安楽に少しでも苦痛の少ないような形での最後を迎えていただきたいということで、そういう関わりと同時にやっぱりあの最後をご自宅でお迎えになるという時の心の準備だとか不安だとかいうことに対してのあの対応させていただく、特にご家族の方はあの今大変あの在宅でとかあのご自分の親族とかでね、お亡くなりになる方をあのご覧になるっていうか経験っていうのが大変少なくなってる、
あそうですね、
はい、初めての方が大変多いので、
はい、
こういう経過をたどってこういう症状をあの経て最後をお迎えになりますよというご説明とか、この時期になったらお医者さんをお呼びくださいよとか、この時期になったらご親戚とかね皆さんにお会いになられた方がいいですよとか、そういう経過を、ね、ご説明させていただいて一緒に見せていただくっていうのが一つ大きいのと、それからもう一つは最後亡くなられた時の後の、あのこうどういうんですか葬儀とかそういうことの、あのいろんな手続きとかそういうことも皆さん頭の中ではお分かりなんですけども、なかなかそういう経験が少ないですので、
はいはい、
その場 にこうやっぱりねあの立たれると分かりにくいとかいう方がいらっしゃいますので、そういうあの、ご本人さんに対する支援ももちろんなんですけど、
はい、
ご家族に対する支援もさせていただくっていうことをあの一つの役割にさせていただいてます、はい、
なるほどね、はい、あの周りの家族の方っていうのはそれは不安ですからね、やっぱりあの、ね、
はい、
どうなってしまうんだろうっていうね、うんうんうん、
あの大きいと思います、
ねはい、あのまあ、もちろんその、あの亡くなられるご本人さんの
こう
体の変化っていうのも気になりますし、はいはい、じゃあそうなったらどうしたらいいのとかね、
そうです、
いろんな不安がやっぱりね、はい、ありますよね、
はい、ですから、まあ、まず第一は本当に本人さんの苦痛をね、和らげて、あのできるだけ安全にこう安楽にっていうのが一番大きいですけど、そうですね、 はい、それと合わせてっていう形でさせていただいていると思います。
あ、なるほどね、はい、当然そうですよね、そこのお家で亡くなっていく方も不安がありますもんね、
う
ん、
は
い、病院やったらボタンポチッと押したら誰か来るっていうことになりますもんね。
そ う, そ, う そ, う そ, う、はい、そうなんですよね、うん、ですからそういう意味ではそういうリスクを持ちながらお家に帰られなきゃいけないっていうのは確かにやっぱりあると思うんですね。病院とは違う、すぐ呼べば看護婦があるいは医師が来るという環境ではないですよね、うん、確かに、うん、はい、
ないけれども、はい、ある程度こう準備して、
うん、
やっていけば、
はい、
病院で死ぬ亡くなるっていうことに変えがたいものはありますよね、はい、やっぱお家 で、
ね、もうやっぱり今までね、うん、こう触ってきた道具とかいろんな家具とか、うん、あるいはこう見慣れた風景とか、うん、もう本当に空気が違うというか、
あ、なるほど、はい、空気が違う、
もうやっぱりね、お家に帰られて皆さん本当にね、うん、いい顔をなさってくださるんですよ、
うん、
病院とは違う形で、うん、それは本当に我が家っていうね、その思いだと思いますね。
あ、うん、なるほどね、
全然やっぱり空気というか思いが違うんだと思いますね、
うんうん、で、どうなんですよ、家族、うん、兄弟さんとか親類の方も集まりやすかったりもするんですね、
はい、あ、それはもう全然違うと思います、
うん
うん、それからご家族にしてもね、うん、お家のことをいろいろしながら、
はいはいはい、
こう本人さんを見ていくことができますから、
うん、
気持ちにもゆとりがお持ちになれるので、
うん、
やっぱり本人さんもあれですけど、ご家族の気持ちが本人さんにも伝わりますし、
うん、
本人さんの穏やかな気持ちがご家族にも伝わるということで、すごくやっぱり相互作用みたいな形で、
なるほどね、
はい、
そうですね、一つのこう自分の死に方、うん、亡くなり方ということで、はい、一つ選択し して、はい、在宅での、
はい、
見取り、
はい、
見取られっていうのは結構一つとしていいなということです、
ね、はい、本当にそう思いますね。
はい、今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
番組では皆様からのお便りをお待ちしております。ファックス番号は 075-213-6433、 e メールは info@radiocafe.ne.jp です。そちらまで番組のご感想などお寄せください。介護についてのご質問、こんなこと聞いてみたい、あんな人にお話を聞いてみたいなどもお待ちしておりますので、またよかったらお気軽にご連絡ください。では今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。